初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。今日もたくさん学んでいきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。まあ、5月も半ば、もうちょっとで夏、暑い夏嫌ですね
元気にいきましょう、はい、はい。さて、この番組では株式投資について気にはなっているけど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。藤本さんに聞いてみたい株式投資に関する疑問質問は、ぜひ番組ホームページに書き込んでください。番組の中で随時紹介させていただきます。それでは、初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1,2,3。それでは藤本さん、今日もよろしくお願いします。今日のテーマは銘柄の探し方その1です。
はい。
いくら勉強で損をするのも勉強だよとはいえ、うん、せっかくだったらやっぱり、上がりそうな銘柄を買いたいですけど、まあ、そう
なんですよ。下がりそうな銘柄買う人じゃないです
か、ね。そうなんですけど、うんうん、そういうのはつまりどうやって探せばよいんでしょうか。
そうですね。株式のですね、銘柄の探し方っていくつもですね、いろんなやり方があるという形なんですけど、はい、まあ、大まかにですね、言うと、ファンダメンタル分析っていうのと、テクニカル分析。これがですね、まあ、主要な二つという形なんですが、まあ、ファンダメンタル分析っていうのは、企業の状態、どんな会社かどういう状態なのかというのをですね、まあ基礎的な情報を調べてですね、まあこういう会社だと分かって買うっていうのがファンダメンタル分析で、はい、テクニカル分析っていうのは株価の推移ですね、値動き、チャート、はい、これを見てですね、今安いとか高いとかっていうのを判断して、はい、株価の値動きから判断するのがテクニカル分析、株式その銘柄の状況から確認判断するのがファンダメンタル分析ということですね。
それぞれ結構違うんですね。
そうなんですよ。
面白い。今回はファンダメンタル分析についてちょっと詳しくお聞きしたいんですけれど、うん、つまり、どういうことを見るんですか？
まあ、例えば、ファンダメンタル分析っていうと、その企業が、例えば何をやってる会社で、はい、どういうのが主力製品で、というようなですね、定性的な状態から、あと数値ですよね。うん、例えば、売上高がどう上がってるとかですね、はい、利益が出てるのかとかですね、いわゆる財務諸表に関するもの、まあ、様々をですね、分析するっていうのがファンダメンタル分析になるんですね。はい。
そういう企業状況っていうのを見定めるものとして、どんな数字が大切になってくるんですか？
まあですね、いろんな大切な数字あるんですけど、はい、まあ大きく言うと4つじゃないかなというふうに思ってます。一つ目が売上高。
はい。
これはやはり実際にですね、どれぐらい売上が上がってるかというのの数字なんで、まあ、非常に重要だと思うんですけど。
単純に売れたお金ってことですか？
そうそうそうそうそう。で、あとはですね、三つは利益なんですけど、うん、利益って言っても、いろんな利益っていう計算の方法がありまして、はい、まあ、営業利益、経常利益、純利益と。という形で、まあこの売上高を含めたですね、この4つの数字っていうのが、まあ重要な数字じゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。なんだか聞いたことはあるけれど、いまいち違いがわからないようなものたちなんですけど、この中で一番重要なのはどれになってくるんですかね。
はい、これはまあいろんな考え方あるんですけど、はい、企業はやはり利益を出さなければっていう形で、利益だっていう方もおられると思うんですが、うん、僕はですね、売上高っていうのをですね、一番重要視してるという形になります、
はい、
企業が成長するにあたっては、うん、やはりこの売上高が増えていってる、うん、これがですねやはり重要だと思うんですよね、
うん、
で、売上高が減ってたり横ばいであってもですね、
はい、
いわゆる企業って短期的にはコスト削減ってできますよね、
はい、
極端な話、従業員の給料1割引きっていう形でですね、はい、全員1割下げちゃうよって言われても、うん、いきなり辞める人っていないわけじゃないですか。
なるほど。
例えば、はい、その分の人件費減りますよね、
はい、
後の人困っちゃいますけど、うん、だけど目先のところで言えばそんなに変わらないじゃないですか、
はい、
だから利益だけはスッと伸びたりするんですよね。
あ、なるほど、
うん、
コストカット ットさえできれば、はい、利益ってものは、こう、物を売らなくても。
そうそうそうそう。売上高が変わらなければ、はい、コストだけ下げちゃえば利益出る。うん、あとは、例えば、将来的にですね、はい、新しい工場を作ったら、ものすごく次に売れて、新製品が売れて、儲かるぞという時に、例えば設備投資すると、最初にですね、工場を作ってる間って、コストだけかかっちゃうから、はい、利益って減っちゃうんですよね。だから、新たな設備投資をしなければ、はい、簡単に利益って企業が、特にメーカーなんて出せるんですよ。はい、だから、この利益だけを見てるっていうのは、リストラで出た利益っていう可能性もあるので、はい、ちょっとどうかなと。僕は売上高っていうのが非常に重要なポイントだと思います。はい、最低限やはり売上高を伸ばすことができる企業っていうのはですね、やはり強い。で、例えば売上高も見方としてですね、まあ、いろんな見方があるんですね。はい、例えば外食企業ってどうやってですね、売上高が計算できるかというと、うん、単純なんですけど、全員来てるお客さんの数ありますね。はい、総顧客数。
総顧客数。
はい。実際に、吉野家だったら牛丼食べてる数っていう、はい、食べに来たお客様の数という形になると思うんですけど、うん、あとは、それと平均単価ですよね。
うん。
要は、今まで500円のものを売ってたのを、別の商品を売って600円にすると、これ、売上高増えますよね。人数が一緒であれば、はい、ただ値上げをしちゃうとお客さん減っちゃうので、うん、そうですね、はい、まあ、これのいいところを企業側は考えると、うん、一番売上高が大きくなるところというのを探していくっていう形になるんですけど、とするとお客様の数と平均単価というのは一つの考え方であります。だから企業側はですね、できるだけお客様の数も増やそうとするし、うん、単価も上げようとする。これ両方上がると売上高一気に伸びますよね。これなかなかだけど難しいんですよね、
うん。
平均単価の方を上げちゃうと、お客さんが減りがちになる。
はい。
そうそうですよね。うん、逆に平均単価を下げれば、当然お客さんは、まあ安くなってるので、いっぱい来られるんですけど、はい、売上高が、そしたら平均単価を落ちたことによって減っちゃうと、うん。これなかなか難しいところで。
塩梅が
難しいですよね、うん。あともう一つ重要なポイントって、例えば外食企業であれば、既存店売上高と新店売上高、はい、これは分けては考えた方がいいんですね。要は、どんどん店いっぱい出せば、売上高が増えるのは当たり前じゃないですか。
はい、
儲かるか儲からない別にしても。はい、だけど、現状ですね、今までずっとあった店が、ちゃんと売れてるのかどうか、これの売上高が増えてるのか減ってるのかというのは、非常に重要なポイントなんですよね。要は、店をどんどん出してるあのところって、売上高は伸びてくんだけど、はい、既存店がずっと減ってたら、将来的にはかなり厳しくなってくる。
なるほど。そのお店自体の人気がちょっとどうなのってところですもんね。
だから売上高っていうのの見方にもいろいろあるんですけど、はい、まあ最低限として売上高がやはり伸びている企業、うん、これがやはり僕は成長企業だと思うので、まあこのポイントが僕はですね、まあファンダメンタル分析っていうふうに言われるんですけど、僕売上高の伸び率、まあ増収率とも言いますけど、はい、これがですね、僕はやっぱり重要なポイントじゃないかと思いますね、銘柄を決める。
売上高とかっていうの性質をしっかり、
う
ん、何によるものかっていうのをちょっと考えましょうねってところですね。
そうです
じゃあもうしっかり数字だけを見るんじゃなくて、何によるものかっていうのはしっかり見ていかなきゃいけませんね。
そうですね。売上
高
何からできてるかっていうところですね。
はい、ありがとうございました。はい、それではここでお知らせです。5月26日土曜日午後1時から東京駅八重洲口近くの会場で、価値株塾の株式会社アルクが主催する藤本信之株式セミナーを開催します。定員は先着30名様、参加条件は価値株塾の会員であることです。まだ会員でない方は価値株塾ウェブサイトで事前に会員登録を済ませるか、もしくは当日会場で初月の会費3万円をお支払いいただくことでご参加いただけます。5月26日藤本信之株式セミナー、詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック、または03-6825-5655、03-6825-5655、株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。初めての株式。さて藤本さん、はい、続いては、うん、為替についてちょっと教えていただきたいんですけど、はい、あれですね、円高っていうのは、うん、円の価値が高くて、 って、うん、だから1ドル買うときに安く買えるよっていうことですよね。だから104円で1ドル買えたよ、円高だね、
うん、
1ドル110円で買えしか買えなかったよ、円安だねっていうことであってます、
うん、そうですね。そういう形になって、はい、例えば輸出企業というのは円安がメリットなんですね、はい、
あ、
なんでかっていうと1万ドルで、はい、例えば車を売るじゃないですか、うん、110円の時、まあ円安水準って言われる110円の時に売れば110万円もらえますよね。
ああ、なるほど。
だけど、104円になったら104万円しかならないから、はい、そうすると10万円の方は得ですから、うん、6万円得ですよね。
はい、
だから、円安の方がメリットがあるということなんですね。
はい、じゃあやっぱり、為替っていうのは。
輸入は逆ですけどね。104円の時だったらこんなにいっぱい買えたものが110円になっちゃうと買えなくなっちゃうから高くなっちゃう。だから円高還元セールっていうのは同じですね、円を持ってってもいっぱいの商品が買えると安くできるじゃないですか。はい、うん、だけど円安の時だと買えないんで、はい、という逆になっちゃいます。
ああ、なるほど。
プラスもマイナスも両方あるんですよ、為替って。ただ問題はですね、日本の場合は輸入より輸出の方が大きくて、
はい、
基本的に企業は輸出企業の方が多いんですね。例えば日経225の採用銘柄の多くは、ソニーとか、うん、トヨタ自動車とかっていうような輸出関連企業と言われる企業なので、どうしても日本の企業全体の企業収益を考えると、はい、円高になると輸入企業はいいですけど輸出企業の方がやられちゃうんで、はい、こっちの影響力が大きくてやはり業績が悪化するんですよ。円安の方が業績が良くなるんですよ。だから株価にも影響が出るっていう形でね。だから円安の方が株価は上がりやすいです。
ああ、そうなんですね。力のある企業が、はい、
そ
のメリットのあるのが円安だからですね。
そうです
。あともう一つ質問なんですけど、うんうんうん、ニュースとか聞いてると、うん、先週外国人投資家の話なんかもありましたけど、不安な時は円を買おうみたいなのがあるっていうじゃないですか。あれっていうのはつまりどういうことなんですか。うん、
一番まあ金利が低いのが日本という国なんですね。
はい、
とすると一番簡単な投資方法というのは円でお金を借りてきて、まあドルとか他の通貨で運用する。そうするとその差額、要は円の金利とドルの金利の差額だけ儲かるから、はい、だからできるだけ円で借りて他の円を売ってで他の通貨にしようという動きが出ちゃうんですね。だけどリスクオフになってしまうと、
はい、
要はリスク、あ、怖いなと、そういう投資をしていると、はい、やられちゃうかもしれないよ、怖いよっていう時にはそれが巻き戻ってっちゃうので、
はい、
そうするとドルを売って円を買う動き、
うん、
どうしても避難通貨と言われる、まあ、一番金利の低い円が怖い時には買われやすいんですよ。
はい、金利が低いから
もうあると思います。
は
い。それと今までそうだったからというのが一番大きな理由ですけどね。
あ、今までみんなそうしてきたから。
みんなそう思うからっていう。そしたらみんなと思う方向に行こうという。え？という気がするんですけどね。
そういう流れがあるっていうこと
なんですね。流れがあるということだと思いますよ。
この辺またちょっといつか詳しく聞けたらなと思います。はい、お送りしてきました初めての株式、今日もありがとうございました。さて皆さん、藤本さんに聞いてみたいマーケットや投資に関する質問ぜひ送ってください。今さら聞けない株式投資への疑問をぶつけてください。ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しております。ページ右側にある番組宛てメール送信フォームからメッセージを送ってください。
ぜひください。
はい、それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。